さあ始まりました天職王のヤバい放談、今日は98回ということで5月27日ですね。はい、ちょっとこの前のその続きから話をしていきますと、まず昨日かな、現役早稲田大学のね学生の女子大生と、ズームでお話をしまして、これは1時間の予定だったのかな。でも、まあ、例のごとく僕が一方的に喋って1時間半ぐらい喋ってまして、なんかね、薄井さん、なんだかな、激レアさんを連れてきたかなんかに出た方がいいですよって言われましてね、それ見たことなかったんですけどね、今日ちょっと YouTube で見て、なんか去年の年末ぐらいに、これは知ってるんですけど、名古屋のキャバクラのキャバ嬢が引退したって言って、そのキャバ嬢が出てましたね。なんかそういうこと、令和のトランデッド七重ママとかも祝福に行ってたりとか、僕の知ってる人も何人か駆けつけててね、すごいキャバ嬢、あれは本当激レアさんやなと思って、いやあれ見てしまうと、いや俺そこまで激レアさんじゃないしなとは思ったんですけど、まあその早稲田の女の子からすると、まあ僕が激レアさんに思えたのかなって、まあ激レアさんって言えば激レアさんなんですけどね、ただテレビで使えるかなって話ですよね。まあまあ僕のこと知ってる人はね、ああその辺の話題だろうなっていうのは想像してくださいね。でまあそれが昨日の夜でしょ。で今日朝、未明にその僕のそのね、ズームの雑談券が売れてて、一つ。いや、それで、買ってくれた人がね、女子検索したら、多分、早稲田なんですよ。で、その、女子大生も早稲田やったんで、その子が紹介してくれたのかなと思いながらね、全く知らん人からね、申し込みがあってね、びっくりしましてね。で、一応メール送って、僕のことどこで知ってもらったんですかつって、ひょっとしたらマーちゃん広場ですか、それともサロン赤の方ですかつって、一応サロン赤の方で検索したら、その人は僕フォローしてなかったんで、でまあ、あと夕方になってちょっと返事が来て、いやいや、マーちゃん広場でもないです、サロン赤でも絡みはないですって言ってね、その人はどこで僕のねベースのあれを買ってくれたんかな、見つけたんかなと思って、それすごい不思議で、まだそれに対して返事は来てないんですけど、まあとりあえず、まあどうせもズームで話するから、その時聞こうかなとは思ってるんですけどね。いや、むしろもうすでに800人ぐらいフォロワーがいるサロン若の人から一人も買ってもらってないっていうね、それじゃ残念な現実でございますね。はい。で今日の昼間、例のホームレス小谷と2時間ぐらいなんか喋る権利っていうのを50円で買いましてね。ホームレス小谷はね、普段から1日を50円で売ってるんですけど、このコロナ前はね、送料が高かったんですよね。だから東京にいるとか山口にいるとか、でそういう時に50円で買うと、でも確かに50円なんでそこはねだけど、そっから名古屋まで来る交通費もは別途なんですよね。だから結局50円で買ったところでプラス8000とかね、1万とか払って、ね、あいつはねひどいことにね、名古屋まで僕のお金で来てね、交通費で来てね、で名古屋まで来た瞬間に他の50円以来いっぱい入れるんですよそうすると他の人たち交通費かからないという、ね、本当にって話ですよ。でそのホームレスの小谷からサロン赤の方をねフォローしてもらってなかったんですよ、ね、であいつはね本赤の方でもね6回ぐらいね僕をフォローしなかったことがあってね、まあ今はフォローしてもらってるんですけど、本赤の方はね、まあ、その辺のこともね、神回と僕が呼んでいるね、ツイキャスの方でね、喋ってますんでね、まあ、よかったら見てもらえばと。ただ、このラジオトークがね、ツイキャスのリンクが貼れないんですよね。この前のやつでソーシャルハウスのリンク貼ったりとか、ブログのリンクとか貼ったんで、あ、そうか、ブログのリンク貼ればいいのか。ブログのリンクに、小谷の、僕が青山で小谷を襲撃した時の、あれを貼っつけときますから、この後、まあ、そこから飛べますね。だから本当にもうサロンメンバーも6万人を超えてきて、その昨日のその早稲田の女子大生の子も、今月かな、サロンに入ったばっかりだっつって言ってましたからね。だからもうそういう人に対しては、僕はホームレス小谷知ってるでしょって、小谷の結婚式行ったんだよみたいな話をするとね、へえ、ずいぶん古いんですねみたいな感じでね。で今日小谷とも話して、でその話になったんですよ。結局最近サロンメンバー増えたよねつって、そうなんですよつって、実際リアルで会った人と話すの薄井さん久しぶりですよつって、最近も全然知らん人とばっかり話してますとかつってて、で今度土曜日なんかね、小谷とね朝ズームやる権利ってまた売りに出してて、僕土曜日買ったんですよ。でズームって、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、まあ、基本的にはなんていうの、オーナーが承認しないとズームの中に入れないんですね。で小谷ってこの前のラジオトークでも言ったと思うんですけど、なんか モーニングコールサービス、まあ、僕もモーニングコールサービス始めたんですけど、まだ僕のモーニングコールサービスまだ一個も売れてないんですけどね。小谷のモーニングコールサービスっていうの始めて、結局かかってくるかかかってこないかわからないモーニングサービスってのあいつやってるんですよね。うん、だから目覚ましかけた方がずっとがいいわみたいな、ね、なんならモーニングコールサービス申し込んだ側が小谷起こさなあかんやみたいな、本当使えないモーニングコールサービスなんですけど、で、で、ズームでもじゃあ、そのなんか、小谷1プラス 3枠、だから、3人の枠だから合計4人でズームをやりますっていうなんか朝会みたいなのをやるんですけど、3日間ぐらいに分けてね、僕ちょっと土曜日ちょっとハードスケジュールで、その小谷の枠出るでしょ、でその後ギグワーク朝会、多分今月もオンラインでやると思うんですけど30日ね、でその後9時から取材を受けるんですよ、サロンメンバーさんの。なんかね、取材って言ってもね、なんかイラストを描いてる女の子で、でその取材受けた内容を漫画にしてくれるってやつで、で、まあ、僕は300円で買ったんですけど、 5人の枠が終わったら500円に上がるっつって、で前章ね、僕が可愛がってる前章も、ね、誘って、で前章は買えなかったんですよ。で前章的にはね、その僕がツイッターでその前章も買えっつってやったやつで、分かりましたっつってるので申し込んだつもりになってて、それじゃ申し込みになってなくて、実際ベースから買わなあかんんですけど、でも毎週買えずに300円の枠買えずに500円の枠を買ったんですね。でも なんかその漫画描いてもらえるって嬉しいですよね。だから僕と喋った内容を漫画にしてくれるらしくて、そういうの全然、うん、そういう特殊能力持ってる人いいですよね、うん、まあ僕だったらこうやってラジオトークで喋るとかブログで書くとかっていうことなんですけど、うん、だからやっぱりね、なんていうの、客観視って大事だから、うん、なんか自分でその自分のことってなかなか見えない。僕よく言ってるんですけど、その編集者、うん、編集者って大事ですよって。まあ、今誰でもブログ書けるような時代に なったし、で、なんですか、あの Kindle で電子書籍も出せる時代になったけど、その編集が入ってないブログとか編集が入ってない電子書籍っていうのはやっぱり独善的な内容になっていて、これも何回も言ってるんですけど、結局あの普通の紙の本とか読むと、こう書くとこういうふうに思う読者がいるかもしれないがみたいな、そういうのがあったりして、それってのは要は編集者に突っ込まれてるんですね。先生と、先生こう書かれてますけど、読者はこう思うんじゃないですかって言って、要は結局独りよがりな主張、まあ著者ってやっぱ自己主張強いし、まあなんならそういうコーチングやってたりとか経営者の人であれば、もう持論っていうのがあるじゃないですか。だからもう自分の中ではそれが当たり前っていう自分の常識を結構押し付けたりするんですよね。でも読者はそういうところがあると、もうその瞬間にもうついてけへんわ、何言ってんねんこいつって、これ思考がストップするんですね。でそこで最初の読者っていうのは編集者だから、編集者がそういうツッコミ入れてあげることによって、ただ例えば僕今日からライブ配信も始めたんですけど、一応あの17ライブの公式ライバーになって、昔ふわっちで月10万ぐらい稼いでたこともあるんですけど、ちょっとライバーとしてちょっとやっていこうと思ってるんですけども、ライブとかであれば本当にその視聴者の人がいて、まあちょっと僕の今日は1回だけやったやつは視聴者がまああんま告知もしてなかったってこともあって、もう5人ぐらいしかいなくて、でもう誰もいなかったら家やからってことで、その さやかちゃんっていうそういう女の子が今日たまたま休みってことあって、さやかちゃん来てよっつって、さやかちゃんとほとんどマンツーマンで喋ってたんですけど、でコメントもらえると、結局今これラジオトーク一方的に一人喋りしてますけど、コメントもらうとなんかね、まあ話がそれてしまうっていうのがあるから、それはちょっと良くないのはあるんだけれども、でもただ分かりづらかったところに質問いただければ、それに対して答えることによって見てる側の人は満足してくれるじゃないですか。うんね、そうライバーね、ちょっと僕もなんかいつも偉そうなことばかり言ってるので、ちょっと本当に本気でライバーとしてちょっと今年下半期やっていこうかな。一応まあ事務所みたいなのに所属はしたんですよ。まあだから事務所もいろいろあるみたいで、僕がだから一年ライブ始めますよ言うたら、なんか二人ぐらいが、うすいさん事務所所属してるんですか、紹介しますよみたいな来て、いや残念ながらもう所属してしまったんだよねみたいな話になって、もうちょっと早く声かけてくれたらちょっとおたくで頼んだのにみたいなね、そういうのがあったりして、うん、ちょっとまあライバーとしてちょっと今年は稼げればなっていうのはありますけどね。でそれでその後、そうですよ、今日だから昨日のラジオトークでも言ったんですけど、そう1000円でちょっと僕の、あのコンサルを受けたいっていう人がいて、まあまあ1000円って言うとね、今そのこの新しいコミュニティの中では1000円っていうのは僕的にはあのまあ高い方だと思いますけど、まあ、昨日のラジオトークでも言いましたけどね、一番ピーク時では2時間7万円でコンサルティング、炎のコンサルティングをやってたんですけれども、ね、最後にね、なんか聞きたいことあるって言ったら、うすいさんこの炎のコンサルティングとかって言ってましたけど、なんか鴨頭さんは あ、 YouTube 見てますかとかって話になって、あ、カモちゃんねとかっつって、別に会ったことないのにDM はやり取りしたことありますけど、カモちゃんっていうのはねっつって、で僕あの中村文也さんっていう人のアホのやつほど成功するっていう本をプロデュースしてて、で中村文也さんのことをめちゃめちゃリスペクトしてるのが居酒屋てっぺんの大島圭介さんで、その大島圭介さんのことをめっちゃリスペクトしてるのがカモちゃんなんだよとかっつって、別に鴨頭さんと直接面識ないんだけど言って、それすごいですねっつって、で一気にフミヤさんの本買いますみたいな、いや本当は俺の本買ってくれよって話なんだけど、まあまあそこはちょっとフミヤさんの、あの買ってもらったらそれはそれでいいかなっていうのがあってね。だからホームレスの小谷が西野さんに可愛がってもらってるっていうのが一つのセールスポイントであるように、僕はそれこそフミヤさんの本をプロデュースしたっていうか、本当電話したらすぐ出てくれますからね。それこそあとそのハマチの本とかもね、僕プロデュースっていうか、まあ復刻させましたけど、その出版社の社長の阿蘇市の社長なんか向こうから電話かかってきますからね。鬼のように電話かかってきますからね。ちょっと古い方なんで、年寄りなんで、LINE で詰めようっていう話なんですけど、電話かけてきますからね。そう。で、ツイッターとかもやってないから、結局僕がツイッターに DM 送ると、その静止者っていう出版社なんですけど、その出版社のアカウント、を社員の人が見て、みたいな。そういうなんか、二度手間、三度手間みたいな。三度手間ではないけどね。だからやっぱ昔の、本当ね、出版界の大御所なんです。僕はだからそれこそ、健城徹さんとちょっと炎上したことがあったんですけど、健城徹さんより、阿蘇市の社長年上で、本当に、それこそ池田大作さんの本とか、細木和子さんの本とかね、作ってる、すごい出版界の超大御所の人がね、なぜか僕のことを可愛がってくれてるっていうね。でもそのきっかけはどこからだったかっていうと、あの、山本正の本を僕が買った時に、誤字を見つけた。でファックスを出版社に送って、この誤字の見つけ方が素人っぽくはないと、これは出版関係の人なんじゃないかと、失礼なことがあったわけないと、これ社長自ら電話をしてきてくれて、その時は嬉しかったですけど、まあよく今考えれば社長はとにかく誰にでも電話をするっていうね、まあでもその知らない人には電話しないですからね、まあでも本当に阿蘇市の社長がちょっと現役の間にちょっと僕の本をね静止者から出していただければって思いますけどね。ちょっとなんか宣伝ばっかりになっちゃいましたけどね毎日が革命ですからね。また、今日は98回ですから、あと2回で100回ですからね。また次回お会いしましょう。さようなら。